はい。というわけで、2部、やっていこうかなと思うんですが、今週はコーナーお休みと、今週もですね、お休みというところで、ちょっと短めの放送にさせていただこうかなと思ってるんですが、新年、になった、2013年になったということで、今後の、収録予定というか、そんな話をしていきたいかなとは思ってるんですが、今までね、月曜更新ということでやってきている中で、実は、金曜更新あたりにまた変えたいなっていう思いもあるんですよ、実は。今、金土休みで、だいたい2ヶ月、3ヶ月くらい安定してきてるので、やっぱりね、なんだろう、収録日当日に、更新日当日に収録するのと、前の日、3日前くらいに収録するのと、やっぱモチベーションにちょっとね、差が出てくる部分があって、まあ、3日あるしいいや、みたいな。今日、急いで収録しなくてもいいや、みたいな部分も出てきちゃったりして、こう、難しかったり収録できなかったりすることも結構あるので、ちょっとね、本当のところを言うと金曜日更新に変えようかなっていう思いはあるんですが、ただこれから、まあ1月、今1月ですけど、2月、3月、で4月になっていくと、多分今の休みのね、安定してる金曜、土曜っていうのが崩れるんですよね。どうしてもそんな気がしてならない、状況に今ありまして、そうなるとまたちょこちょこ休みを変えていくっていうのも、それもどうなんだろうなみたいな部分があってですね、今非常に迷ってます。で、僕だけの問題じゃなくて、結局曜日変更すると、サクさんであったり、まあ、他のメンバーにも多少の迷惑、多少というか結構な迷惑がかかってしまうので、ちょっと迷ってるというところがあって、で、今みたいにさ、こうやって、今喋ってるのが火曜の夜ですけれども、まあ、母親が家にいると、なるとですね、なかなかこうコーナーみたいなものもやりづらくなる。やっぱり声張らないとね、ああいう笑いのコーナーっていうのは声張らないとやっていけない部分があって、難しい部分があったりしてですね、それを考えるとやっぱ金曜更新、まあ、金曜であれば休みだし、家に誰もいない状況なので日中、気兼ねなく収録できるのかなという気もしてるんですけどね、その辺どうしていこうかなっていう、迷いがあります。まあ皆さんの意見もね、ぜひとも聞かせていただきたい。まあ皆さん、聞いてる人もそうですけども、サクさんとか、他のミニ番組のメンバーの意見も聞きたいなという部分はあったりするんですが、で、そのコーナーに関しても、今のところ二つかな、笑い娘と、あともう一つが、勝手コピーの方をやらせていただいて、出ますが、まあ、勝手コピーの方はまだ1回しかやれてない。で、ツイッターを活用するって言いながらまだ全然活用できてない部分があるので、これからですね、じゃんじゃん、やっていきたいなという思いはあるんですが、まあ、ここが僕の今の実力ですよね。昔ならもうちょっとパンパンとネタコーナーやれた気がしたんですけども、今、普段ネタ投稿というものをしなくなってしまって、去年のね、年末に、久しぶりに B サイ、石川ホームブルーの B サイド URF という番組で、ネタ送ってみようと思って、ネタ送ったら、一応、百発百中で読んでもらったっていうのはあったんですけれども、それも結局、送ったネタのいくつかはずっと考えてたこと、ああ、いつか送ろうかな、これネタにできそうだな、っていうことを、結果半年まではいかないですけども、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月と、ずっと貯めてたネタだったりする部分もあるんで、そこで、なんかこう、パンパーンと勢い、テンポよくネタが思い浮かんでこないっていう状況になってしまっている。まあもともとそんなにね、出てくる方ではなかったですけども。なのでこう、そういう状況で自分がネタコーナーをやろう。で、さらにその、勝手コピーだとね、お題を出さなきゃならないわけじゃないですか。まあそのお題が出てこないわけですよ。これは世間に疎いっていう問題も出てきている。なんかこう、今テレビは決まった番組しか見てないので、例えばこう、今の芸能がどうなってるのかとか、全然わからないんですね。だからこう、なんて言うんだろう。話題のものを見ることが少ない。例えばザ・漫才だったりとかっていうのは笑いの中で、やっぱ見ておくべきもの。で、見ようかなって思ってたけど、結果長いし、いっかって思って見なかった。ところもあったりしてですね。ちょうど流れに乗り切れない、部分が出てきてて。まあそこら辺もね、よく考えていかなきゃいけないな、なんてことも思ったりしている今日この頃です。なのでこれからですね、もしかしたら曜日変更を含めて、いろいろこう改革をしていかなきゃならない部分もあるのかなと。で、まあそのサクさんが、働き始めますし、 で、ヌータさんも今ね、音信不通ということで多分忙しいんでしょう。で、北松くん、鍋球、この辺もいろいろと忙しい日々を過ごしているので、こう、僕だけの都合で曜日を決めたりとか、いうのがなかなかできない。で、すぐね、ミニ番組の人たちに、例えば、サクさんは毎週やってくれてますけれども、他の3人って、まあ、言ってしまえば3週おきにやってくるわけじゃないですか。事前に連絡、必要なわけなんですけれども、まあ、更新日前日とかに、あ、ごめん、ミニ番組撮ってくれるみたいなメールを送ったりすることが多くてですね、なかなかこう僕の方の不手際もあって、うまいこと進んでない部分もあるので、そこをなんとかいろいろこう、変えていきたい。うまいこと言えないんだけれども、ある意味一つの形、ちゃんとした形にしていきたいなっていう、ありますね。なのでですね、これからももうちょっとずつ、いろいろこう番組がうまいこと進めれるように、ほんと年末から年始にかけてというか、もう結局僕が朝の時間帯になってからですね、仕事が、なってからうまいこと回らないことが増えてきたので、そこのとこ、改善していけたらな、なんてことを思ってますので、これから2013年ね、すぐにとはいかないかもしれませんが、迷いもあるので、これから少しずつ変えていけたらなと思ってます。ということでですね、ここらでミニ番組行ってみたいと思うんですが、今週は、新年一発目のミニ番組は鍋球ということになってるんですけれども、どうやらですね、重大発表みたいな、まあ、もう言っちゃいますけれども、僕から。いや、言わない方がいいかな。とりあえずね、ハットトリッカーの方聞いていただきたいと思います。どうぞ。
はい、どうもナビ系のハットトリッカーです。というわけで2013年に、なりまして、新年明けましておめでとうございます。来年もいい年がありますように。というわけでもう今年はね、捨てて生きていこうと思ってます。もう2013年も捨て年ですね、僕の中でね。今まで20数年、もう死者購入したら30ですからね、もう年齢にして一大決心ですね。2013年を捨てようと思いまして、もうね、最初からもう捨てていこうと思えばね、今年も強気で生きれることができるんじゃないかなと思ってね。ゼロからのスタートですよ、ある意味。もう捨てていこう、すべてをって思いましてね。今年のね、テーマは捨てるということでね、お送りしていきたいと思いますけどね。まあ、捨てる中にもね、拾うものありというわけで。今年はね、まあ、やっぱり放送作家、になれればいいなと思って2012年やってきましたけど、どうやら厳しいんじゃないかという、見通しがだいぶ立ってきましたので、まあ今年中はきついかもしれないけど、数年後になんかできたらいいなというのを残すために、ラジオ投稿すげえ頑張ってやろうと思いましてね。あ、そういえばオードリーのオールナイトニッポンで有名なハガキ職人だった方が、オードリーの若林さんに誘われて放送作家になったっていうのをね、聞きましたね。やっぱそういうの未だにあるんですね。でも、その何年も、2年くらい、オードリー始まって2年くらい、3年くらいですかね、やってずっとトップだった人が、まあ一人唯一作家になったってだけで、やっぱ狭き門には変わりないんだよなぁと思いますね。なんか、1年頑張ったらどうにかなるっていうシステムなんないですかね。なんないですね。と思いまして、まあ、とりあえず、いざ、まあまあ、家庭ですよ、家庭。放送作家になった時に、やっぱり、作家の方に自分の名前を覚えてもらってた方がいいじゃないですか、現役のね。今、頑張っている作家さんに名前を覚えてもらってた方がいいというわけで、やっぱ、ラジオ投稿っていうのは、パーソナリティさんに、名前を覚えてもらうっていうのもありますけど、その番組の放送作家さんに名前を覚えてもらえるっていうのも結構利点だと思うので、じゃあその利点を生かそうと、作家さんに名前って覚えてもらうだけでも最適にしとこう、この2013年、捨てた2013年はと思いまして、2012年の、後半ぐらい、12月の中盤くらいからですね、アニラジを聞き始めました。文化放送が、インターネット放送でやってる超 A&G とか、 聞き始めましたね。あ、そしたら、ね、同い年の、ハガキ職人だった方が、ハガキ職人だった方が、サッカーやってましたね。まあ、そんなことはどうでもいいですけど、やっぱね、アニラジ的なのって、30分番組とかが多くて、あんまり、その、パーソナリティさんの話術に頼るってとこが少ないと僕は思ったんですよ、聞いてて。なぜかっていうと、声優さんって一人で週に4番組とか5番組とかやってるじゃないですか。そしたら喋ることないですよね。フリートークすることも切れますよね。そしたら何で補うかって言ったら企画なわけで、で、それを企画を考えるのが作家さんなわけで、じゃあ作家、アニラジとかラジオの作家やるときに何が必要だって言ったら、その企画力なわけで、じゃあその企画を勉強しようというわけで、まあその勉強の意味を込めて聞いてるんですけど、いやー、声優さんって大変ですね。ずっとハイテンションであの企画を全てこなすっていうのが、いやー、やっぱすごいなーと思いまして、意外、そしてね、僕今まであんま声優さんに詳しくなかったんですけど、豊崎由紀さんは知ってます。同い年だから。というわけで、それぐらいだったんですけど、意外と聞いてみたらね、同い年の人が多いというわけでね、やっぱね、高校時代、松浦彩さんが同い年ということで、彩の活躍するごとに僕の中で劣等感があったんですけど、今年ね、彩が結婚するしないっていう話になってましたね。ウィンディーストリート。昔やってたウィンズのラジオの名前を気に出して、もう名前変えようか、このハトトリカもやめよう。アビリューさんも普通になっちゃったし、もう盗まないし、アビリューさん。じゃあ来週から鍋球のウィンディーストリートにします。というわけで、ね、高校時代は、あややが頑張ってるな、俺も頑張らなきゃなって思ってましたけど、まあ、二十歳くらいになって、自分もある程度社会人的なことをしまして、まあもう誰に負けてるとかいうのはなかったんですけど、まあ去年くらいあたりからこう、まあ放送作家目指すという新たな道になって、またこう、自分と同い年のちょっと頑張ってる感を、こう、嫉妬で見るみたいなことになってまして、で、そのアニラジオいっぱい聞いてたら、僕と同い年の人がいっぱいいるわけですよ。まあもう20代後半ですからね、そりゃ、ね、ある程度いなきゃいけないのもあるんですけど、そういうのを見てたらね、頑張らなきゃな、と思いますよ、思いました。というわけで、ナビキューのハトトリック最終回、次回から新番組ナビキューのウィンディーストリートが始まります。というわけで、今年もよろしくお願いします。ナビキューのハトトリック最終回でした。
はい。というわけで、ナベキューどうもでした。さあ、ウィンディーストリートで笑った人は何人いるんでしょうか。僕は思わず笑ってしまいました。ナベキューと喋りでね、初めて笑ったよね。それくらいに非常に懐かしい、あの頃のラジオを語りたいな、ナベキューと、っていうことで、思ってしまいましたけれども、企画力、構成力なんて話をしてましたが、あ、こいつさ、ナベキューね。前、ハットトリッカー終わって、まあ、重大発表これですね。ハットトリッカー終了と、いうことで、新たにウィンディストリートをスタートということですけれども、一つ言わせてもらっていいか？企画力、構成力とか言ってるけど、お前番組タイトルパクリだからな、全部。独自性、オリジナリティ一切ないけどな。あと、ウィンディストリート、文字、どうすりゃいいか、お前送ってこいよ。カタカナでいいのか？英語なのか？お前送ってこいよ。俺調べんの嫌だぞ。今時ウィンディーストリートって検索したくないぞ。ということを言わせてもらいますが。まあ、企画力、構成力。まあ、今年捨て年と言ってましたけど、ね、捨て年、いいね。僕もそうしようかなと思うわけなんですが。こんな真面目な話すると、あいつなら、東京で頑張ろうとしてるからダメなんだと思うんだ。ある程度そのさ、学校で勉強してきましたよっていうのを引き下げて、岩瀬帰ってくれば多分、売れっ子になるんじゃない？それくらいの実力あいつはあると思ってはいるんですけどね。まあそんなことは置いといて。まあそもそもそこに潜り込む、コネクションがないと、難しいところではあるかもしれないです ですけれども、構成力学ぶために声優さんのラジオ聞いてるということで、まあ僕もね、聞いてはいるというか、最近はめっきり声優さんのラジオばっかり 聞くようになってて、まあその代わり投稿っていうのはあまりしてなくて、で、そのナベキューが言ってた同い年の作家さん、同い年の人が作家やってましたねとかいうのも、ああ、あの人のことかなとか思ったりとか、たまに番組中にね、作家さんの名前とか出るときありますけれども、ああ、あの人今、ネタ職人だとして今作家さんやってんだなとか思ったりすること、前同じ番組送ってたななんてこともあったりするわけなんですが、まあ声優さんのラジオ、まあそうですね、ナベキューのように一週間に何本もラジオあったりする中で喋ってるわけですから、それはすごいな。で、やっぱ作家さんの力っていうのは大きいのかななんてことも思ったりしますね。で、さらにその女性声優さんの番組ってなってくると、まあいろいろと難しい。まあ声優さんに限らず女性の番組ってなるとね、まあ難しい部分があったりするのかなと。まあ愛子さんとかになるとまた別ですけどね。あの人はもうなんかすげえ全然下ネタも平気で言うしみたいな部分もありましたけども。まあ声優さんとなると、今の時代はね、アイドル声優的な立ち位置もあったりしますので、難しい部分はあったりするのかなっていうことは思うので、そういう企画構成、そういう目で見たことなかったな。ネタを送ることもあんまり声優さんのラジオにはないというか、まあネタコーナーっていうのがね、そもそもそんなにないですから。ネタじゃなくて実際にあることとかを送ったり、普通オタ感覚に近いものが多いので、まあそれでも、一時期いくつかの番組に送ったりはしてましたが、まあ途中でネタが尽きるというか 送らなくなって結果、常連ほどにはならないみたいな部分はありましたね。で、まあ声優さん同い年。同い年の、まあ、声優さんに限らず芸能人、スポーツ選手、活躍してるのを見るとね、まあ、自分何やってんだろうって思うことは多々ありますが、まあ、スポーツ選手で言うとダルビッシュとかになってくるんで、比べ物にならんっていう。あ、ダルビッシュなんかに比べたら僕はクズですね。ゴミ、チリ、以下。みたいな部分はありますけれども、まあ、声優さんで同い年で行くと、まあ、豊崎あきさんもそうですけど、誰だっけ、伊藤かなえさんとか、佐藤さとみさんとか、矢作さゆりさんとか、まあ今をときめく声優さんたちが同い年だったりするわけですけども、多分もっと いるでしょう。いや、本当にすげえなーなんてことも思いつつ、同い年の人が頑張ってるのに自分は何をやってるんだと いうことを思ったりしますけどね。まあとりあえずナベキュー頑張ってほしいなっていう。で、ナベキューの頑張り見てると自分も頑張ろうっていう気にもなってきますんでね。で、ナベキューさ、よかったら、ラジオ徒歩2分の番組構成にもちょっとは力を貸してくれよ。お前一切関わってこないじゃん。ミニ番組以外で。たまにこんな考えてもらったりするけどさ。てかそもそもお前この番組絶対聞いてないじゃん。時たま聞いてさ、こうした方がいいんじゃないみたいな。その通りにできるかどうかわかんないし。わかんないけども。なんなら台本書いて送ってくるとかさ。いろいろやってほしいな、なんて思うのも 思ったりはしてます。ということでね、また今年、そうだね、ちょっと落ち着いてきたりしたら、またナベキューと同じ番組にメール送ってみたりして、あれ意外と楽しかったりするんですけど、ただ昔はね、二人とも盛岡に住んでましたので、岩手県盛岡市まで行った時にどっちだっていうね、楽しみがあったりしたんですが、今そういうわけにもいかない。僕は岩手県盛岡市ですけど、向こうは東京ですからね、難しいところはあったりはしますが、まあ、また何かこう、青春時代を思い出して、まあ、ラジオに費やした青春って、まあ、最悪な気がしますけどね。そんなことに青春を費やしたから今こんな状態になってしまってるっていうことはありますけれども、青春時代、まあ、15歳、16歳、14、15、16、17、その辺のね、歳に、ナベキューと一緒にってわけじゃないですけど、ネタを送ってた時期。なんかね、思い出して、ごめんなさい、携帯ピッピッピになりましたけど、思い出してやっていける歳にできたらいいな、なんてこと思いますね。今年はちょっとラジオに戻っていくっていうのも一つの目標にしようかな。ちょっとね、去年は年末にゆずのライブ見に行って、ゆずへの原点回帰、好きは好きだったんだけど、ちょっとね、聞かない時期というわけじゃないんですけども、なかなかこう、アニソンとか聞いてたりとか、してた時期もあったんですが、今 iTunes のね、再生履歴見るとほとんどゆずで埋まってますから そういうのがありますから、今年はラジオにへの原点回帰ということで、今ね、ちょっと深夜ラジオをリアルタイムで聞くっていうことがなくて、録音したりするのを聞くパターンが多いですが、まあ、昔に戻って3時までラジオを聞いて次の日仕事っていうわけにはいかないでしょう。少しずつラジオに戻っていけたらな、思って ます。というわけで、こんな感じでいいかな。で、今週もですね、ちょっとエンディングなしのまま、エンディング曲なしのまま、このままエンディングに、行きたいと思います。ですね、なんだろうな、最近ハマってること、ちょっとだけね、僕の中で、アイドルマスターのプチアニメみたいな、プチマスってやってるの知ってます？エンディング入るっていうのに何喋ってんだって思ってるでしょ。ずっとこれ喋ろうと思う。喋りたい喋りたいと思っててすっかり忘れてたこと。なんですが、そのプチマスがね、可愛くてしょうがないね。ニコ動でね、毎日更新してますんで。2分半くらい。2分半のうち1分エンディング曲だから。そんなアニメやってますので、途中でも構いませんので、ぜひ見ていただきたい。そんなことはどうでもいいエンディングですが。次回、の収録更新を先に話しておきますと、1月14日、成人の日が収録更新予定ということになりますけれども、まあ、やっぱり難しい部分があるので、11、12、金、土、休みの時に撮りたいなぁなんてことも思いつつ、ちょっと金、土も予定が入っていると。金曜は自分の身だしなみを整えるとか、髪切りに行ったりとか、ちょっと買い物行きたいなっていう部分があって、12日はですね、ちょっと友達と一緒にバスケでも見に行こうかなっていう。日本の BJ リーグですか。もう見に行こうかななんてこう計画も立ててるので、難しいかもしれませんが、今回みたいにちょこちょこね、月曜夜、火曜夜みたいな感じで収録する日も、もしかしたらあるかもしれませんが、とりあえず14日、の月曜日収録更新を目指してやってますので、やっていきますので、もしよかったら皆さん、メール早めの方に、早めに早めに、投稿していただけたらなと思ってます。番組の、方はですね、普通歌、各コーナー、各ミニ番組宛て、ちょっと今、頭がごちゃごちゃです。普通歌、各コーナー、各ミニ番組宛て、などなど何でも構いませんので、ぜひとも送ってきてください。メールの方、投稿フォームもしくは、徒歩2分、アットマークヤフード .co.jp の方まで、よろしくお願いします。実はですね、こうやってごぞごぞ喋ってるわけなんですが、意外と一人で喋ってる声というのはですね、外に漏れるということが先週わかりまして、先週年越し放送というか、うっかり寝ちゃってて収録できなかったもんだから、新年になって1月1日の夜、深夜、1月1日というか1月1日になったばかりの頃に部屋でこっそり撮ってたんですけども、それがっつり妹の部屋の耳に届いてたらしく、なんかすんげえ喋ってる声聞こえてうるさかったって次の日が、ああ、ニコニコ動画、ニコニコ動画っていうごまかしをしたんですけれども、やっぱね、気を使って喋らなきゃならないので、できれば休みの日に思いっきり声出して喋りたいな、なんてことも思ったりはするんですが、まあその話はね、2部の最初でもしたので、もういいとして、メール、じゃんじゃんお待ちしてますので、ぜひとも送ってきてください。ほんと、あんなことやってほしい、こんなことやってほしい、なんでも構いませんので、ぜひともよろしくお願いします。というわけで、今週、まあ短くなると言いながら20分は超えたんで、まあよしとしましょう。しっかりやっていきたいなと。番組後半グダったんでね。コーナーもやりつつ、喋りもしっかりしつつやっていきたいな、なんてことも思ってます。久しぶりに台本とか書いてみようかな。余裕があったら、こんな構成でやっていこうっていうのに、ちゃんとやってみるのもありかな、なんてことも思ってます。というわけでですね、今週この辺にしたいと思いますが、皆さん、ヌタさんの目撃情報、ございましたら、今週のメールテーマとしまして募集しますので、ヌタさんの目撃情報、こんなところでこんなことしてました。完全大喜利になりますけれども、ぜひとも送ってきてくださいね。よろしくお願いします。というわけで、今週は、この辺にしたいと思います。お送りしたのは、柏木夏目でした。